皆さんこんばんは。歌う怪談女、日月陽子です。
怪奇レスラーならぬ怪談大好きプロレスラー、松山勘十郎です。
怪談を集めて47年、怪異収集家の木原博一です。
この番組はオカルト番組でも心霊番組でもありません。怪異収集家である作家の木原博一さんが実際に直接取材した実話怪談を語ります。
日本で唯一の怪談専門ラジオ番組です。
木原さんといえば、あの今や伝説の実話怪談本新耳袋シリーズの作者でもおなじみですよね。
他にも渦潮怪談やつくも怪談といったヒットシリーズも出版されてますよね。
その木原さんによるこの世のものではない話、もののけの話、不可思議な話といった実話怪談を季節に関係なく毎週聞くことができるなんて、怪談マニアにとっては夢のような話ですよね。
夢どころか悪夢よりも素晴らしいことですよ。
それではあなたが最後まで無事にお聞きできることを祈ってます。
怖い水曜日、存分に味わってください。
前回途中に、なりました。
はい。
いや、なんせ、ニコ生でというのと、この番組って、まあ、地上波の放送で、
うん、
もう分かりやすく、方向性が違う。
うん。
うん。一個はインターネットで流してるし、一個は地上波で放送してたりするから、
そうですね。
今回の収録前から、話としてはあったんですけれども、切り出してええもんかどうかと思ったら、たまたまユーザー投稿さんを先週もらった時に、横澤さんの放送の回だけ選んだかのように SD カードから消されていく。
うん、
ありましたね。
そんなことがあるわけがないっていうなら、まあまあ怪談を語る資格はないんだけれども、あるかもわからないけど、あるとしたら満たさなければならない条件っていうのがあんまりにもあるので、だから意思あるものが、何らかの行為をしなければ、これって成立しませんよねっていうのも簡単ではあったりするんですけど、でも、なおかつ前回で言わなかったことから言うと、多分録音媒体なんですから、録音機材に入れて、選んで消去しないと、そこだけ抜くことってできないと思うん
ですね。できないですね。
そうですね。
ですよ。だから、この世のなさるものは、いつ、SD カードを見ただけで、いわゆる電子使いですよね。それを見て、これが入ってるというのが分かって、モニター、再生機械の何かに突っ込むこともなく、そのモニターで見ることもなく、カーソル動かすこともなく、消去っていうことができるっていう、意思と、作用させる、的なものを備え置かないと、これと同じことってできないでしょ。
できない。
で、そういうことができる存在なのって言われると、そんなことはないはずなんですよ。理屈から言うと。ただ、この世なざるものも、アップデートしてるんちゃうのって思うところって、なきにしもあらず。なような気がするんですけどね。絶対的なことは言えないですけれども、でも電話の時に電話の回しかなかったっていうのが、やがてポケベルにいくつか僕書いたことがある。で、デジタルになって起こらないはずのことが起こるようになってきてるっていうことがあったりするから、少なくともアナログの時代にデジタルはなかったので、あちら側にもデジタル能力が備え付けつかなければ、これはできないというふうに仮定すると、ともかく昔はなかったんですから、それも近々までなかったんですから、これができるようになるということは、機械が、アップデートするかのように、OS をアップデートするかのように、向こうもアップデートしてなければ、これはできないよね、というふうになるわけです。で、唯一そうじゃないとするならば、横澤さんの、投稿をくださった、人がですよ、
はい、
家庭の話ですからね、自分の意識が働いていない時に眠ったまんま のような状態の時に、目を開けて椅子に座って記録媒体入れて選んでカーソル動かして消去するっていうことをやって、再びベッドに潜って寝るということを続けているのならば可能です。つまり、意識下の乗っ取りっていうこと。それでも、この使い方を知ってるのは本人やから、寝てる本人の機能に問いかけるわけです。はい。SD、記録媒体のものを入れて、あ、これかな、あ、SD カードやって言ったら、あ、これ SD カードっていうのか、うんうん、それ入れてって、で、起動させて、はいはいはい、うんうんうん。で、横澤さんのだけ選ぶ、そうそうそうそうそうそうそうそう。え、この回に横澤さんの回入ってたの？そうですって、そうか。それを、連続でこんだけ抜いて、あ、飛ばしても横澤さんの話が入ってるのがね、うん、うん、うん、うん、うん、お前はよう知ってるわ、うん、よう覚えてる覚えてる、うん、それを消して、消した、消した、はいはい。ほんなら、抜いて、あ、だって電源切って、元のものように戻して、戻した、あ、戻した。あ、ほんなら立ち上がってベッドに行って、はい、はい、眠る、眠る、眠る、眠る、寝た？じゃあね。っていうことをやってると可能なんですよ。
ないっすね。
ないっすね。
まあ多分ないでしょうね、そんなできすぎだと。
ないでしょうね、でもそんな。
そうでもなければ、本人をコントロールすればいいって言ったって、コントロールしたって本人が目を覚まして意識を持ってなければできないことがいくつか入ってる。で、アップデート相手がしてくれてる、してない限りには、本人任せの部分っていうのも多いん。
必ず削除する前、削除しますか？イエスノーとか出てきますか？
あ、そういうことになりますね。
それもしないといけない。
でも山の牧場の動画も消えてましたもんね。僕らがいた時に一緒についてきてくれたタダカメラマンがバックアップで残してた山の牧場の動画が消えてた。
知らん間に。
やっぱり特定のものに限って。
僕の知人も山の牧場別に行って撮った映像が、スマホで撮った映像がやっぱ消えてたっていう報告を受けたんですよね。
多田さんの消えた時のが僕が聞いても驚いたのは、その時に撮っていた映像が消えた上に、よかったバックアップ撮っといてって言ったら、バックアップの方も一緒にその部分が消えている
っていう。そう不思議ですよね。
で、何が作用してバックアップまで一緒に消えてるのかがわからない。全部が両方とも消えたんじゃないんですよ、確か。
そうですね。一部分、肝心な部分が消えてる。
肝心な部分が消えてなくなって。
牧場での映像が消えてるという
。そう。で、肝心な部分が消えている本体が意図的にできたんだったらば、じゃあバックアップはどうなんだって言ったら、バックアップが全部取れてたのに、同じように抜き出して同じ部分が消えてなくなってるっていうことが、バックアップにも起こっているっていうのって起こり得ないでしょ。
そうですね、起こり得ないですね。
というか起こらないためにバックアップがあるわけですから、そのバックアップが同じように消えているっていうのは、同じように本体のデータを消した人間ならではできることですよね。で、それが誰でどうしたらどうなるんだっていうことを、通常の我々の世界の本人そのものの行動と照らし合わせると、僕やってないのに消えてることしか出てこないんですよ、逆さに振っても、したがって意識下が働いていない時のコントロールでしかなかったりするんですけども、陽子ちゃんの言った通りです。最終的に選択があったりするのの意識って誰がやってんねん、それは確かにありますよね。だから光学的なカメラのレンズのいたずらだとか、磁気的なもののいたずらよりも、ちょっと手強いことがあると思うんです。
そう
です
ね。
で、何よりヘンテコだなと思ったりするのは、さっき見た通り、何？この世ならさのものもアップデートしてんの？って言ったら、いや、そういうことができる能力が、ことすら、そもそも存在がわからへんのに、書き換えというか、バージョンアップってしてるんだろうか、アップグレードってあるんだろうかっていうことを含めて、謎が多い。
謎が多いですね。現代社会に対応してますね、向こうも。
ねえ、
うん。で、その横澤さんの話題が前回出たからだったりするんですけど、ニコニコ生放送、怪談の木原博一の、九段ちゃん暗殺計画、かっこ仮の収録を、この間8月の28日だったかな、
はい、
ニコニコ生放送で配信やったんですけど、そのちょっと前、連絡を直接いただくんですよ、大変なことが起こりましたっていうに、どうしたんですかって。だからもうぜひ配信やりましょうって話になるんですけどね、このコロナ禍の中、
はい、
横澤プロダクション、今年新規で入ってきた俳優の卵たちに教えてるっていうのが、
はい、
稽古場にみんなを集めてやることができないので、世の流れと同じです。稽古場からの、ズームによる あの講義に切り替わったんですよ。うん、まあもちろんこれ自体当たり前やんかっていうところだったりはするんですけど、その講義の真っ最中のこと、
はい、
モニターの中には11人いました、
うん、
横澤さんの講義を稽古場から配信で見ていった何人かの顔色が変わる、というのに、どうしたのっていうふうに見たら、配信、ズームの配信をやっている、マネージャーが、という顔をしている。
はい、
何が起こってるかって言ったら、横澤さんの真後ろの壁に暗幕かけてあるんですけどね、
はい、
暗幕の中から手が出てきたんです。うわーっと指先が出てきて、手の甲が出てきてって、ぐわーっと、上からぶら下がるように、天井からというないんですよ。根元が天井で画面で見切れてるのではなくて、暗幕の中から肘のところまで出てきて、真っ白い手が、うわっと出てきて引っ込むのを、ズームの配信、つまり生配信で、目撃したっていうに。これがね、面白いことに、これは面白いと思ったのは、もちろんこれもすごくて面白いんですけども、ズームで講義を受けていた11人中7人しか、気がついてないんです。残りの4人は見てないのか見えなかったのか気がつかなかったのかよくわからないんですけれども、くわ、この手がなん、この手なんですかっていうふうに大騒ぎしたのは7人なんです。だから、残りの4人はポカンと取り残されてる。
見えてないからですかね。
気づいてないとは言い難い。で、それとは別に、要するに機材のカメラの後ろに立ってるマネージャーさんが、それを見てびっくりしてるっていうところですから、モニターの中だけで7人。で、リアルに真正面の人間の合計8人が、モニター越しだけではなくて、生で見た人間が。
なるほど。
これどういうことっていうことが起こった。で、2005年に撮られたんだっけかな、ビデオテープに録画された22分28秒のあの映像。あれ手だったでしょ、あれがリアルに、真っ昼間の蛍光灯がランランと照ってる中で、白い手が肘から先まで出たっていう。この時に限ってというか、ズームの講義って、録画なんか撮らないですよ。
そうですね。
でも、先輩ばっかりが、やってる時に、何度か録画もしてるものもあるんですって。だから、全くしてないんだったらしとけばよかったんですけれども、した回もあったので、この時してば、録画しておけばよかったというふうに、後悔されたんだそうです。横澤さん。でも、一度に、昼間に、ライトがこうこうと照っている中で、真後ろの横澤さんの頭の後ろの暗幕の中からぬーっと手が出てくるものを、同時に配信で7人が目撃してるって大変なことです。
大変ですよね。で、マネージャーはカメラ越しやなしに生でそれを見てるんですよね。
おそらく。モニター越しに見てたかもわからないですけども、カメラの向こうにいるわけですから、カメラのモニターだけを見ていたとは到底思えないんです
よね。か、奇妙ですね。同じ手なんでしょうかね、やっぱり。じゃあ昔にビデオ撮ったやつと
そこにずっといるとか。
まあね、で、この映像を見た、前回の続き的に言うと、見た、そのとある映像関係の人間2人が、
はい、
こんなことが起こる、その映像を見て、こんなことが起こるなんて信じられへん。で、その場所で配信するって言うんだったら、懐疑的なことも含めていて、いわゆる疑ってるところ、少なくても、テレビで放送してるやつは、まるっきり、なあ、何作ってんねんみたいなことしか考えてない、この二人が、直に見てみたい。映像の専門家であるがゆえに、直に見てみたいっていうに、本当に怖いみたいなものって、あるなら見せてもらおうじゃないか的に、引っかかったのが、この映像を見て、この場所から配信するの、正気みたいなような感じで来たんですよ。いや、もう、途中で一人は一遍怖くて、椅子から走って逃げましたから。
はぁ。
声優やってる、小島くん、虎島くんっていうのが、 手伝いに来てたんですけども、もう途中で怖くなって、操作してるモニターの席に戻らなくなっちゃった。うん、これはその証言者の2人とは違いますよ。で何が起こったかというとね、そもそもがなんですが、座ってる左手の壁のところに、バレエ教室でレッスンでよくあるのと同じです、壁全体に鏡はめ込んであるんです
。ありますね。
でね、この鏡に暗幕をかけてあるんですけれども、横澤さんがそのね、過去の起こったことのの中で、鏡に子供が映った、いわゆるジュオンの年男のような白い子供が映ったっていう鏡っていうのってどの鏡でしたっけって言ったら、ちょっとその暗幕開けてもらっていいですかっていうのをさーっと開けて、この鏡ですって言ったら、でかい鏡やな、これに映ったって、めくった時にね、今目の前に、我々の目の前には透明なアクリル板がありますよね。これにベトベトの、手油がついてるので、こうやって触ったら、油の跡が残るでしょ。で、その鏡の上に、手油の、別に指の跡がついてるんじゃないんですけど、それをこうぐるぐる回したかのような手油の跡があったんですよ。他のところ綺麗なんですが、僕が見たその場所が気になった。その手油なんですよ。手油になんですけれども、この手油がどういう加減か、カメラにはそう映ってないかもわからないですけれども、僕にはこれがさっきからずっと人の顔に見えるんだっていう。で、実際、人の顔ではなくて手油なんですよ。でもその加減具合が、とっても顔に見えるので、不思議だな、顔に見えるな、どういう光の加減でこんな風に見えるんだろうか。ね、顔のように見えますっていうの。で、多分角度が違うからだと思うんですけど、両サイドは右手に横澤さん、左手にベッキー須藤さんがいるんですけど、見えなくもないっていう感じなんですよ。だから僕の座ってる場所のみが顔に見えるんだろうなぐらいにしか思ってなかったんですよ。ただあまりにも顔っぽかったので、それも顔にしては変なぐらい、腰の高さぐらいしかないので、誰かが座ってる時の顔にしか見えないという高さなんですよ。という感じの話をしてる時に、その鏡を埋め込んでいる鏡のパッキン、埋め込んで、窓ガラスと同じです。ゴムの枠みたいなのが貼ってあるでしょ、この鏡とゴムのパッキンの間から、っていう音とともに水が噴き出したんです。最初は垂れてきたんですよ。で、うわ、水が垂れたって。で、その壁、僕の携帯の中の写真に、窓から見た壁の厚さっていうのがあるんですけど、10センチはないっていう厚さなんです。外と、室内との、厚みって。で、もちろん、その窓の延長上に鏡があるから、パイプなんか通ってないです。で、そもそも、パイプ、は向かい側の、壁側の方にトイレがあったりするので、こっち側に水道のパイプが入ってるはずなんです。上下水道とも。で、上に、あと他にあるパイプ、電線用のパイプって天井に走ってるんですよ。稽古場なので、天井板が入ってなくて、むき出しなんです。だから、ガラスの向こうって、薄い外し、壁に落として外しかないのに、そのパッキンからね、水が、って垂れてきて、で、垂れてる垂れてるっていうのが一回目だったんですよ。でも音するんです。今、こんな音するんですよ。で、湧き出すような音が。で、だーだー垂れてくるんですけど、この水がね、壁を通してもし出てきたんだったら、とはとっても思えないぐらい、無色透明なんです。綺麗なんですよ。
普通なんかどっかから伝ってたらちょっと、
汚れてたりね、茶色かったりとかしますわ。
で、一緒に出てもらった、俳優の渡辺志望っていう人間に、ちょっと匂い嗅いでみてて、指で触って匂い嗅いだら、これがね、フローラルなええ匂いするんです、花の香りのような、なんかええ匂いしますよって、少なくてもね、鼻を背けたくなるような、つまり、汚水や下水の匂いじゃないんです。
どういうこと、
で、やがてそれが止まるので、止まったらすぐ乾きます。空調入れてるので、空調入れてるというか、熱いさなかでやってるので、灯りさえすればすぐ乾くんですよ。乾いた後、雨の水でも、ほこりや砂が混じって、雨の、水の垂れた後って残ると思います
ね。残ります。
かかりますね。
これがね、ほとんどないんですよ。で、こんな ことあるのってカメラ寄ってもらえばよかったっていうのをずっとまあ放送しながら、あと1時間ぐらいで放送が終わるっていうあたりまで来た時、夜中2時半ぐらいだったかな、
はい、
話が盛り上がった時に2人みたいな音がして、もうピューッと放物線を書いて水が飛び出して、ドゥワーッと垂れたんですよ。で、もしここにパイプが通っていて、水が壁の後ろ側、ガラスの後ろ側で溢れて出るんや、やったら何も真上でなくても、脇でも構わないし、鏡の下から湧き出てもおかしくないんですけど、そこから以外は、同じ場所からしか水出てこないんです。
へー、
いや、すごいでしょ、でこんなことあるんですかって、ここおよそ20年借りてるけれども、一回もこんなことがないどころか、パイプなんかないんです。水なんかないんですっていうふうに、これがね、一緒にいた配信の映像と音響の音と映像やってる人間がみんな、横澤さんプロダクションの人が、こんなの見たことないっていう。僕16年いますけど、初めてですっていう。で、その顔に明らかに、怖い。うち帰りたい。
そらね。
で、だからその、僕は、あそこに顔が見えるって指さしたところの真上から水が出てきたっていうのもあるんですけど、その水が出る前後にね、横澤さんが、木原さん、ほら、始まりましたよ。香の匂いがします。お香の匂いがします。これがあるとね、おかしなことが起こるんですよ、って言った後にそんなことが起こったりはするんです。で、なおかつね、あまり明るいと面白くないから、ちょっと天井の電気を消して、僕の真上のピースポだけ残してっていうのを残してもらうんですよ。これがね、ここの匂いがした後、パッと消えるんです。しばらくじゃつくんですよ。これ接触不良じゃないですね、っていうふうに。この、接触不良が起こってはならないようにっていうふうに、さすが階段がよく分かってらっしゃる横澤ジョージさん。スタッフに、電球がちゃんと入ってることを確認して、接触不良ということがないようにしてっていう確認やってるので、問題がないところで、ついたり消えたりっていうのを繰り返すんですよ。消えるなら消えるでしょ。で、つくならつくでしょ。だからスイッチング操作の可能性ってどうなんですかっていうのを、分かりやすく言うように、で第三者の人間も2人見てるので、スイッチングどこにあるんですかって言ったら、その見学してるずっと後ろの、壁の中のへこみに暗幕で隠してあって、じゃあ調光器見えたら芝居の練習にならないので、調光器って光の明るさをコントロールするコントロールパネルって、レバーのようになってます、暗幕をベロンとめくって、なんかこうクリップか何かで止めておくということをやって、垂れてこないことをやった上で、出ないと、いじれない、しかもそこには誰もいないから、あんなとこに調光器があるんですかって言って、そうっていうに。だから、ついたり消えたりするわけがないんですっていうに。みんなが振り返ってる、あそこにありますっていう最中に、明滅してるのに、調光器のある場所には、暗幕が相変わらず垂れっぱなしで、誰も触ってない。これがね、番組の最後になった時に、これはもう多分ね、配信だから録画できないはずですけど、録画撮ってる人多分おると思うんですけども、パソコン操作をしている小島くんが怖くて、もう逃げてたんですよ。後ろから水、自分の真後ろから水が出てくるから。
はい、
で、僕の真正面に当然、1カメが僕を撮られてるんだけれども、そのカメラと小島くんの間の向こう、真正面に、横沢プロダクションの稽古場の出入り口が見えるんですよ。この出入り口の前に人が立ったんです。でというのはね、映ってない、人間の目には見えないんですけども、あ、今人が立ったっていうのが僕には分かったんです。立ったところが立ってるんです、ずっと。強いて言うなら黒い影のようなものなんだけれどもっていう印象なんですけど、黒い影なんかないんですよ。でもそこに人が立ちました、立ってますねって、何が言いたいんだろうって、で横澤さんが、どこですかって、小島君と1カメの三脚との間、真正面、扉の前を塞ぐように誰かが立ってるんですよって言ったら、うん、木原さん、その場所に人が立つんです、僕聞いてないです、そんな話、わかるんですかって、いや、わかるんですかって、まだいますよっていうふうに、 いるんですかって、いますっていうの、あそこに人が立つっていうのって、僕言ってないですよねって、いや、聞いてないよ、言ってないですよねって言って、言ってないですよって、あなたしか知りませんみたいな。いや、これを言い当てると驚いたっていう体で、もう耳に入ってないって、知らなかったから。それよりも、その黒いものが、意思あるものだっていうのが何とかわかるんですよ。だってか、現れたんだから。これがね、ふっと現れたのか、あの、下から湧き出たのかわからないけど、その人が、何かを言ってる気がするんですけれども、何を言ってるのかわからないし、音声も何も聞こえないんですよ。でも、見てるうちに分かったことが一個。これ、配信ちゃんと記録に残ってます。横澤さん、お知り合いの方か、横澤さんを慕ってる方か、身内の方かなんかですよ。というか、知らない人では多分ないと思います。まあ、ちょっとしたことがあって、
はい、
一番最初の頃に言ってたんですけど、木原さん、番組始まりたての時に、東日本大震災の話をされましたよねって、しました。どうしてって。東日本大震災で、僕の親戚が亡くなってるんですっていう。はあ、3人亡くなってるんですっていう。あろうことかその3人、未だに遺体が見つかってないんですって。
あら。
3人が3人とも、今それが僕の中に思い浮かばびました。その人なんですかって。いや、ごめんなさい。さすがにそれはわからないですけど、でもこれ、この人男性ですよって。ああ、そうですか。この時、横澤さんが何が思ったのか、天井向いて、正確には覚えてないですけども、ねえ、何か言いたいことがあるのって言ったら、電気がパッと消えて、パッとついて、パッと消えた。返事したんですよ。返答しましたよ、今までずっとついてたのが、ね、何か言いたいことがあるのって言ったら、ついて消えて、ついて消えてっていう明滅しましたよって。これ何って言ったら、ね、僕に何か言いたいことがあるんでしょみたいなことをもう一回重ねたら、またついて、また消えてっていう。何これと正面見たら、いないです。あれいなくなった、っていうので、普通は1時間、30分おきに、ニコ生の配信って、継続できるんですけれども、普通だいたい2時で終わるか、やるんだったら4時までやるんですけど、あ、もう今日はこれで終わった方がいい。もう何もなくなった。今日は撤収っていうような感じがしたので、今日は、中途半端ですけども、3時半で終了しましょうというので、午前3時半で終了。普通の僕の性格から言うと、きっちり4時までやりましょうっていうことをやるんですけど、どうも乗らないと思ったので、その人が消えてなくなって、いや、もうこの30分で終わりにかかりましょう。今日、いかがでしたかっていう話に畳みかかって終わったりするんですよ。いや、だからその消え、タイミングの良さというか、ついたり消えたりするの、とか、水が湧き、2回も湧き出すっていうに、この、じわじわじゃなくて、で、音だとかも、ブシュッとこうね、吹き出すところも全部映像に捉えられてます。送ると思ってないから、クローズアップこそしないですけど、ただ、2回目の時には、三脚からカメラ外して、水の出具合だとか、どうのこうのっていうのを、明確に捉えてたりします。で、この水が出てきて垂れるところというのは、僕のではないですけれども、携帯カメラの動画にも撮りました。こんな鏡のパッキンの間から。だからその、鏡の、縁みたいな木の枠のところ濡れてないんですよ。で、その上も濡れてないんです。で、その向こうの壁も濡れてないんですよ。でも、鏡とのパッキンの接合点のパッキンの下からは水がジュクジュクジュクジュク出てきてたりするっていうのは、ちゃんと記録で撮れてます。でも僕らの驚きは知らないからこそのただ事ではない驚きだったりはするんですが、よく知っている横澤プロのスタッフの皆さんの驚きはそれを超えていました。
ね、
横澤プロでも珍しいことやったんでしょうね。
うん、初めてですって。木原さんのおかげですねって。って。いや、だって、なかったもん、今までっていう。
その水採取したかったですね。
分析。
で、日月さんに飲んでもらうとか。
私
でも香りはすごくいい。
香りがいいからね。
本当のね、水道水のような透明なんですよ。多少でも濁っていたら、まあやっぱり壁から湧いた、まあ鏡からですけど、 なんかのね、うん、まあ、湧いただけの水ではあるなと思うんですけど、
うん、
浄水か下水かすら区別つかないんですもん。
うん、
あまりにも透明で綺麗かったので。で、その乾いた後に、その水が垂れた後っていうのがほとんど残ってないんです。いや、これぐらいの、水が乾いたの残りだったら、水道水だってできますよっていう程度しか残ってなかったっていうのって、
この世の水じゃないんですかね。
脅威でした。
ということ、じゃあ、あとは、やっぱ味だけですね、あとは。
うん、その高校の匂いとなんか関連があるんですかね。
いや、どうなんでしょう。何とも言えなかったりするんですが、うん、ただ、とても面白かったのが、今、横澤さんの、ね、答えてよっていうことに対して、明滅で返答したかのように見えるというふうに、見ている観察者の我々が思ってしまったという話はしました。
うん、
でね、これと同じことが、1848年、アメリカの、ロチェスターにあるハイズウィルという村にいた、三姉妹。心霊の世界とか怪、お化けの世界で俗に言われるフォックス三姉妹のフォックス事件。ハイズウィル事件とも言いますけれども、アメリカで幽霊と初めてコンタクトに成功する、いわゆる霊媒という職業が始まるのは、この姉妹たちが始めたことだったりするんですよ。うん。配信でも言いましたけどね。うん、その、霊媒と呼ばれること、この世ならざる者とのコンタクトというのは、どんな形から、始まるかというと、その農家に、ハイズウィルという村に引っ越してきた、一家が、
うん、
一家のうち、子供たち三姉妹が、家の中の、自分たち以外の気配に怯え始めるんです。
うん、
誰かもう一人いる。歩いたりする、話し声が聞こえてくる、音がするみたいなことを言うけれども、親は相手にしない。
うん、
まあ、キリスト教国家だったりするわけだから、そんなものだといるはずがない、気のせいだというふうに、親相手にしないんですよ。うん、ところが、ある時、お姉ちゃんが、ケイトやったかな?お姉ちゃんが面白いことに気がつくって、うん、あんまりにも、音がするから、ねえねえ、お化けさん、お化けさんがいるんだったら教えてっていうふうに、あなたが男だったら、男性だったら、ノックを一つ。うん、二つだったらノックを二つちょうだい。男の人や。
うん、
っていうふうに。この、これがね、記録ではね、ノック音と書いてないんです。ラップ音って書いてあるんですよ。だからね、170年経った今でも、ね、お化けとこの世ならざる者の出す音のことをラップ音という言葉として使われるというのは、ここに端を発するんですけど、まさかここまで使われるとは書いた人間も驚きやろ
う
な。
そうですね。
うん。で、これを重ねていくんです。あなたはどこにいるのっていうふうに、1回だったらこの音、2回だったらこの音、地下だったらこの音みたいなことをやっていくという、この細かなコンタクトをやってるうちに、地下室の壁に埋められている行商、殺されてか、お金奪われて、壁に埋められている行商人が下にいるっていうことまでわかるっていうのが、まあ、ざっくりとした、フォックス姉妹事件だったりするんですよ。これを垣間見るような思いでした。まあ、要するに、ね、いるの?って言ったら返事して、したわけですから。
もっと続けれたらよかったですね。長い時間、こう、コンタクトが。
いや、だから、2回って、わーっと驚いてる人たちに、ふっと見、
もう、ああ、もういなくなった、
ね。天井と横田さん見比べてるうちに、パッと正面見たら、いないんですよ。だから、2つの質問に答えたら、いなくなった。
もっとね、追ってほしかったですね、それやったら。
そこにずっといたいからちゃいます。
まあ、どうだったんでしょうね。答えは闇の中だったりはするんですけれども、僕がとても不思議だったのは、見えてないのにそこにいるっていう。だから、ちょうどカメラの向こうだったので、配信的に言うとね、カメラを指さすんですよ。カメラの向こうを、レンズは上から見てるんですけど、
うん、
あそこに、人が立っていますって。で、みんな注意して見るんです。当然のことながら見るんですけど、何にもないんです。で、僕にも見えないんですよ、見えないんだけれども、あそこに人がいるっていうのが、なんとなくわかるんです。まるでね、空気の揺らぎが人型になってるというか、
うん、
透明なセロファンを人型に切り抜いて立ってたら、具体的には見えてない、
うん。
そこには何にもない。輪郭はないんだけれども、うん、人の形のように何かが歪んでいるかのように見えるっていう表現が分かりやすいですかね。うん、ガラスとかそんなんじゃなくて、ゆらゆら揺れてるというわけでもないけれども、 薄い人型の一枚空気があるんです、何か。それがね、他と違って歪んで見えるのかどうかわからないけど、人がいますよ。っていうところから、始まっていくという最後の、2時半から3時にかけては、すごかった。で、これを、最低でも3つのカメラが、左右と真ん中の3つのカメラが捉えて、いるので、それぞれの表情が捉えられたり、それぞれの様子が捉えられている、ことはもちろん、右側のカメラは外して水を取りに行ったりなんかしてる一部始終だとかっていうのと、最後の方で、一番端に、左端に座ってた渡辺志望が、今ここに光の柱のようなものが立った気がします。視界に入りました。しかし、真正面にあるモニターには僕には見えなかった。誰にも見えなかった。書き込みにもそれはなかった。なので、再現性をもってそれが本当であるかどうかというのは、カメラの記録媒体にのみあるんだったらあるはずだっていうのを、佐々木くん、
はい、
君に預けたのだよ。
任せてください。確認しましょう。
いや、これはね、楽しみですね。
楽しみですね。
でも、他にも音声が入ってるので、明らかに外から聞こえる音声もあるんですけど、そうじゃあるまいっていう音だとか、声のようなものだとかというのは、かすかにあったんです。で、これは気のせいでなかったりするのは、マイクがちゃんと拾っていて、音響さんがいますから、録音してるときに、目線送って聞こえましたみたいなことやると、入ってます。いわゆるヘッドホンを通してもちゃんと聞こえた。ここであるのと同じように、ヘッドホンであるがゆえにちゃんと拾ってるのを聞こえてたりするので、捉えていますっていうのは随所にある。で、それを確認してるのも、いわゆる、定点の三脚のカメラでずっと撮ってるので、それが全部入っている、媒体を渡したので、
わかりました。
全部で番組が10時から始まって3時半で終わりますから、5時間半あります。途中休憩も入ってるんですよ。休憩も入ってるんですけれども、あまりにも変な音が聞こえるので、休憩の間中、えらい長い休憩があるなって1個あったりするんですけど、上の階見に行ったんですよ。おかしくない？上からこの音が聞こえてくる。って音も入ってます。で、いや、上はね、貸しスタジオなんです。
誰もいない。
だから、こんな夜中に誰もいないはずです。っていうので、本当にいないかどうか、検証に入ってもらった人と、いや、僕も見に来ますっていう、音響のスタッフさんと一緒に上見に行ったんですよ。確かに扉が閉まって鍵かかってました。で、いわゆるお店じゃない。確認取ります。人の気配ないですよね。ないですね。夜中の貸しスタジオ、上、こんな時間に、夜中の10時から始めて、おかしいって言ってるのは12時を回ってからですから、おかしいですよね。おかしいです。誰も見ないですよね。で、3人とも確認しましたね。じゃあ戻ろうっていうので、休憩時間が長かった。ってなことがあったりしましたけれども、っていうのを除けば、2回ぐらい休憩を挟む以外は、全部そのまま記録に残っています。というか、休憩の間も多分記録にの、
何かあるかもしれないですね。
なんか思うんですけど、そこにいたいから、本当はあんまり騒いでほしくないとか、見つかりたくないとか思う、ものもあるんでしょうね。
いや、どうでしょうね。しし
だけど、見られてしまう、そういう敏感な人には。
いやいや、さあ、どうなんでしょうねって言ってるのは、配信してる真っ昼間の明かりの中から片腕が出てくるっていう感、いうのと、全くその考えは、方は合わない。
そうですかね。まさかの、みたいな。見えた
何かアピールしてるんで。
いや、どうなんでしょう。何にも分からずに出てきたものをカメラが捉えていただけなのかも分からないので。
で、また見えてる人と見えてない人がいたっていう、
ね。そうですね。
そっちは驚き。
皆さんだから、ズームだから、ね、横澤さんに注目は皆さんしてるでしょうけど。
で、生配信なので、仕掛けなどあるわけがないのと、ベテランというか、普通の人と、普通のその横澤プロの人と、新入生みたいな人とも同時に聞いているのって、仕掛けの類ではなかったりするんですよ。要するに新人ばっかりやったら何とでもコントロールできるでしょっていうところだったりするのが、そうではなかったので、で、僕に隣にいた、ニコ生でゲストに出てもらっていて、10年以上所属している須藤さんが、女の子が、このズームで見ていて、私見ました。もうびっくりですっていうふうに。君も見たのかっていうとこだったりするので。で、正面にいるマネージャーが見てますからね。 うん、間違いや勘違いの類では全然ない。うん、もう壁からボトッと腕が落ちるかと思ったぐらいらしい。うん、こんだけ出てきてここまで
止
まったから、
確かにそう
ですね、ボトッとこのまま落ちるんじゃないかっていうのが横澤さんの真後ろに。
うん、いや、あの返事が2回ぐらいでもうパッて止まってしまうというところで、本当やったら見つけてほしかったらもっと。
なんなんでしょうね。
いや、そういう解釈は、観測者が勝手にやる、想像でしかなかったりするんですよ。それだったら合わないことの方が多い。うん、そういう意思だったらもっと手っ取り早くできることなんていくらでもありますから。
まあ謎は深まりますね。本当にね。
まあね、だからね、昔はこれをポルターガイスト現象と言ったんですよ。水が噴き出すとか。
そうですね、ポルターガイスト。
電気がチカチカするだとかっていうような。あのことをね、うんうん、今そういうことにポルターガイストという言葉を当てなくなったから使われなくなったようなもんだったりしますけれどもね、うんうん、言葉があって意味がないんだからそれで構わなかったりはするんですけれども、ね、ポルターガイストという言葉だけは使われなくなったのはちょっと寂しいな
そうですね、
うん、
ということで
告知、
我々の告知をいきますか。
は
い、
どうぞ。
松山勘十郎はもう一つだけです。グッズ買ってください。通販で。
わかりやすい。
なるほど、うん。いろいろ私たち大変ですからね。
まあね。
はい。私、日月陽子は SNS チェックしてください。10月31日にイベントを企画しておりますので、そちらの方も、追って詳細をアップしていきたいと思います。よろしくお願いします。
はい。私もトークライブをやる身なんですけれども、やりたいという意思とは関係なく、トークライブハウスそのものが悪かどうか今もって謎なので何とも言えないところだったりしますけれども、9月の25日の金曜日ニコニコ生放送九段地暗殺計画はありますが、再び横澤プロダクションからの生配信をやるのか、一辺間置いて検証してみようっていう回を挟みたいというのが僕の心情だったりするので、どうなるかは乞うご期待。
番組では別冊怪談ラジオを販売しております。
ちょっと普通の地上波のラジオでは放送できない僕の体験を、語っています。二度と本の形でまとめるつもりのない話が入っていますので、ぜひお聞きになってくださればと。どうやったら買えるの？詳しくはラジオ関西の怪談ラジオのホームページをご覧になって、ぜひともお買い求めいただければと思います。
今夜はいかがでしたでしょうか？
何もなければいいんですが。
え？ちょっと、あなたの後ろ、誰ですか？
番組では、お便りや感想のほか、あなたが体験した怖い話や、あなたが聞いた身近な人の不思議な体験、また、怖い写真や、いわく因縁のあるものなどもお待ちしています。
メールの宛先は、怪談アットマーク、jocr.jp、kaidan アットマーク、jocr.jp。 ファックスは 078-361-0005 078-361-0005。 おはがきは郵便番号 650-8580 ラジオ関西怪談ラジオ怖い水曜日まで。
ぜひ本物の怖い話を私に教えてください。
お相手は歌う怪談女日月陽子と
怪談大好きプロレスラー松山勘十郎と、
そして怪談を集めて47年木原博一でした。
それでは
また来週お耳にかかりましょう。
この一週間あなたが無事でありますように。